こんにちは。今回はですね、あるバドミントン教室の、ブログ記事で見つけたちょっと面白い考え方について皆さんと一緒に掘り下げてみたいなと思ってます。その核心にあるのが、ひらめきで配球するなっていう言葉なんですね。これ普通に聞くと、って思いません？なんかスポーツのすごいプレーってやっぱりひらめきから生まれるもんだって、考えがちですよね。
そうですよね。ファインプレーとか、まさにひらめきみたいな。
そうそう。で、この考え方はフェニックス愛知っていうバドミントン教室のブログで書かれているもので、単に技術だけじゃなくて、プレイヤーの戦略的な思考力、そこを鍛えようっていう意図があるみたいなんです。
なるほど。
で、今回の探究なんですけど、なぜそのひらめき、直感ですかね、それに頼るのが危ないのか、そして逆に意識的に思考の型っていうのを作っていくことが、バドミントンだけじゃなく、もしかしたら、他の場面でも成功につながるんじゃないかと。そのあたりをちょっと紐解いていきましょうか。
はい、ぜひ、面白そうですね。
まず記事が言っているのはですね、ひらめいたって感じる瞬間、あれって一体何なんだと。多くの場合、それは過去の経験とか、その場の見た感じとか、脳に溜まってるデータに基づいて、瞬間的に、これだって答えを出してる状態なんだと。
そうなんです。それは生物としてはすごく大事な能力で、複雑な状況をパッと判断するための、生存本能みたいなものですよね。ただ、バドミントンみたいに相手がいて状況がどんどん変わって、しかも相手が意図的に変化を起こしてくる、そういう競技だと、その瞬間的な答えが実は弱点になることもあるんですよ。
弱点ですか？一番良さそうなのに？
というのも、そのこれだっていう感覚、ひらめきですね。それが気づかないうちに自分のプレーを決まったパターンにしちゃう可能性があるからなんです。同じような場面になると同じような感覚で、脳が前うまくいった手をひらめきとして出してきちゃう。
なるほど。自分では毎回考えてるつもりでも、実は無意識レベルで同じ刺激に同じ反応を繰り返しちゃってるみたいなことですかね。
まさに。記事ではこれを感覚情報への依存が引き起こすパターン化って呼んでましたね。
パターン化。
ええ。そして、そのパターン化こそが相手に読まれる一番の原因になるわけです。具体的な例もブログでは触れられてましたが、例えばちょっと苦しい場面 A では、いつも反射的にクロスに甘いドロップ打っちゃうとか、逆に自分が有利の場面 B だと気持ちよくストレートにクリア打つのがひらめきとして定着しちゃってるとか。
そういう癖ありますね。確かに自分ではそんなつもりなくても、体が勝手にというか感覚的にこれだって。
そうなんです。そうなると、上手い相手ならほんの数回のラリーとか、何ゲームかやれば、あなたのひらめきの傾向、つまりどういう状況でどういうショットを選びやすいかっていうパターンをもう見抜いちゃうわけですよ。
はあ、ひらめきの癖ですか。面白い表現だけどちょっと怖いですね。自分が「よし、ひらめいた」って打った会心の一打が、相手からしたら「はい、それ待ってました」みたいな予測済みのボールだったかもしれないと。
そういう可能性があるということですね。
うわー、これはちょっと考えさせられますね。で、ここからがこのブログの提案の本題に入っていくわけですよね。じゃあ、その無意識のパターン化を招きやすいひらめきだけに頼るのが危険だとして、じゃあどうしたらいいのかと、記事が言ってるのが、意図的に思考の型を作りましょうということでした。これ具体的にはどういうことなんでしょう？
これはですね、ショットを選ぶ、まさにその瞬間の、意思決定のプロセスにもっと意識的な論理的なステップを入れ込みましょうっていう試みなんです。なんていうか、反射神経だけじゃなくて、考える回路をプレイ中に意図的に動かす訓練みたいな感じですかね。
思考の回路ですか？
で、記事ではそのための具体的な枠組みとして、ショットを打つ直前に自分に問いかけるべき3つの問いを挙げてます。
3つの問い、すごく興味ありますね。1つずつ教えていただけますか？まず1つ目、なぜそこに打つのか、目的、これは？
これはそのショットで何を達成したいのか、その意図をはっきりさせるステップですね。ただ単に空いてるから打つじゃなくて、例えば相手を後ろに下げさせて前にスペースを作りたいのか、相手の逆をついて体勢を崩させたいのか、あるいは 今厳しいから一回高く上げて時間稼ぎたいのか、そういう目的をまず明確にする。それが第一歩です。
なるほど。まず自分のショットの目的をはっきりさせる。闇雲に打たないと。じゃあ2つ目の問い、その選択肢のリスクは何か分析、これはどういう？
これは選んだショットが持ってる、まあ、危なさ、潜在的なリスクを評価するステップです。例えばここにドロップ打つぞって決めたとして、もしこのドロップがちょっとでも甘くなったら相手はどこに返してきそうかとか、それで自分が次不利にならないか、そのリスクはどれくらいあるみたいなことを瞬時に考える訓練ですね。
ほうほう。
これは相手のレベルとか今のコート上の位置とか試合の流れなんかも考える必要がありますね。
自分の選択が招くかもしれない、まあ、最悪のケースを考えるみたいなことですかね。冷静さがいりますね。
そうですね。
そして3つ目、他の選択肢はなかったか代替案、これは？
これは最初に考えたショット以外に同じ目的を達成するためのもっとリスクが低くてもっと効果的なショットはなかったかなで検討するステップ。
なるほど。
例えば相手の体勢を崩すっていう目的なら、クロスへのドロップ以外にストレートへの速いドライブとか、あるいはフェイントかけて逆をつくとか、そういう他の手はなかったか、それらのリスクとリターンをこう比較してみるということです。
なぜ、目的、リスクは分析、他には代替案、この3ステップをラリー中のほんの一瞬でやるってことですね。
そうです。あの記事も正直に書いてるんですけど、これをやり始めたばかりの時はやっぱり思考が追いつかなくてプレーがぎこちなくなったり判断が遅れたりすることは多分あるでしょうね。今まで感覚とか反射でやってたところに意識的に考えるブレーキをかけるようなもんですから。
確かに、なんか流れるようにプレーしたい人にとっては最初はストレスかも。
でもここが大事なんですけど、このプロセスを練習から意識して繰り返していくと、だんだんこの思考の型がなんていうか負担じゃなくて自然な意思決定の一部になっていくんですよ。
へえ。
最初は時間かかってた分析とか代替案の検討がもっと早く、もっとこう直感的にできるようになってくる。ここで起こるのは単なる反応、リアクションから意図を持った行動、アクション、さらに先を見越した戦略、ストラテジーへの質の転換なんですね。
なるほど。いや面白いですねそれ。よく反復練習で体の動きを覚えさせるのをマッスルメモリーって言いますけど、これは思考のプロセス、戦略的な判断力を鍛えるためのいわばメンタルマッスルメモリー作りみたいな作業かもしれないですね。
まさにそんなイメージだと思います。
ただあの記事ではひらめき自体を否定してるわけじゃないっていう点も結構強調されてましたよね。この思考の型とひらめきの関係ってどう考えたらいいんでしょう？
ああ、それはすごく重要な点ですね。ひらめきで配球するなっていうのは決してマニュアル通りにしか打つなとか創造性をなくせっていう意味じゃないんです。むしろ逆で、そのひらめきを単なる思いつきとか癖じゃなくて本当に試合を左右するような質の高いひらめきにするためのしっかりした土台作り、それが思考の型の役割だと。
土台作りですか？つまり普段からなぜ、リスクは、他にはっていう思考の型でプレーを組み立てている、その土台があるからこそ。
そうなんです。その論理的な思考プロセスとそれによって培われた試合状況とか相手を読む分析力、そういう強い土台があるからこそ、そこからあえて外れる位置だ、つまり相手の予測を裏切るひらめきが本当に効果的な武器になるわけです。
ああ、なるほど。普段のプレーが論理的である程度予測できるからこそ、たまに見せる肩外れな一打が相手にとってはものすごいサプライズになると。
そういうことです。それはもう単なる思いつきじゃなくて計算された逸脱と言えるかもしれません。
計算された逸脱。
ええ、だってそのひらめきは自分が作ってきた論理的なパターンを意図的に破るものであったり、あるいは思考の型を使って分析した結果、相手はここを突かれたら弱いぞっていう戦略的な判断に基づいている可能性が高いですからね。もっと大きく見れば、経験と分析に裏打ちされた情報に基づいた直感、インフォームドイントゥイションと呼べるようなものかもしれません。
面白いですね。ひらめきが無意識の癖からちゃんと論理と分析に支えられた戦略的な武器になる。これはバドミントンの話だけじゃない、なんか深い話な気がしますね。
ええ、そう思います。
さてここまでフェネックス愛知のブログ記事をもとに、ひらめきと思考の型について、まあいろいろと考えてきました。 この考え方、バドミントンをプレーされないあなたにとっても、なんか響く部分があるんじゃないでしょうか。その純粋な直感とか最初の思いつきに頼るのをちょっと見直して、意識的に思考のプロセスを組み立ててみようというアイデア、コートの外のいろんな場面で応用できそうな気がしますよね。
全くそうですね。例えば仕事で何か大事な決断をするときとか、最初のこれだっていう感覚、まあひらめきについ飛びついちゃって、その選択肢の本当の目的は何か、どんなリスクがあるか、そしてもっといい代替案はないのかっていう問いをあんまり深く考えずに進んじゃうことって意外と多いんじゃないでしょうかね。
確かにありますね。会議とかで、おお、いいアイデア浮かんだって思っても、そのなぜ、リスクは、他にはで、ちょっと冷静に自分で考えてみると、あれってなったり、もっと良いやり方が見えたりすることあります。
あるいはもっと日常的な、例えば人とのコミュニケーションとかでも、何かタチンとくることを言われて瞬間的に感情で反応しちゃう、これもある種のひらめき、前に一呼吸を置いて、なぜ自分は今こう感じてるんだろう、目的原因分析、この反応したらどうなるかな、リスク、もっと違う言い方代替案はないかなとか、まあ難しいですけど訓練する価値はあるかもしれないですね。
そう考えると、この思考の方って衝動的な行動とか判断ミスを防ぐための、なんか心の安全装置みたいな役割もあるのかもしれないですね。記事の最後のアドバイスも、明日からの練習でぜひ一球一球になぜと問いかけてみてくださいっていう、すごくシンプルだけど実践的なものでした。
このなぜって問い続けること自体が、まず無意識のパターンから抜け出して意図的な行動を選ぶための第一歩なんでしょうね。ただですね、ここでさらにもう一歩踏み込んで考えてみたい、ちょっと面白い問いが浮かんでくるんですよ。
ほう、問いますか。
この思考の型を身につけることで、確かに予測可能な癖としてのひらめきからは抜け出せる。でも今度はその確立された思考の型自体が新しい思考の癖、つまりちょっと硬直したパターンになっちゃうリスクはないのかなって。
ああ。
なぜリスク代替案っていう論理的なステップを踏むこと自体が目的になっちゃって、かえって柔軟性とかそれこそ質の高いひらめきを生む余裕をなくしちゃうなんてことはないのかなと。
うわ、それは深い問いですね。型を身につけるのは大事だけど、その型に今度は自分が縛られちゃうんじゃないかと。どうすればその論理的な土台を持ちつつも常に状況に合わせて変化して、時には意図的に型を破るような戦略的な驚きを生み出し続けられるのか。
そうなんです。思考の型をマスターしたその先ですよね。どうやって創造性とか適応力を保ってさらに伸ばしていくのか、これは今回の探究を踏まえた上でさらにこうじっくり考えてみる価値のあるテーマかもしれないです。
まさになんか次なる探究への扉が開いた感じがしますね。本日は PH ニックス愛知バドミントン教室のブログ記事をきっかけに、ひらめきと思考の型という一点シンプルだけどすごく奥深いテーマについて掘り下げてみました。この考え方があなたの日常の何かを考える上で少しでもヒントになれば嬉しいです。また次回新たなテーマでお会いしましょう。